しゃべるよこい。どうも、昼間に収録してるんですけど、こんばんは、しゃべるよこいです、今日は昼間に神戸16ビットを借りれたんで、昼間にレコーディング作業をしてたんですけど、セカンドアルバムの制作開始して初めて大失敗しました。まあ、大失敗っていうのは、まあ、その部分的なミスとかそんなんじゃなくて、もうちょっとこの曲、ボツ、一からやり直しみたいな感じの大失敗を初めて、セカンドアルバムでは初めてやらかしてしまいました。よく言け、ファーストアルバム、ボーイフッドを2015年10月に発売したんですけど、それ以降ですね、それ以降のレコーディングではちょっともう大失敗続きで、ろくに音源を作れなかったっていう風な、まあ、2年ぐらいを過ごして、そしてようやく去年のほんまに土年末からセカンドアルバムをスタートして、ここまで、だいたい今4分の3が工程、まあ録音ですね、録音工程が終了してるんですけど、ここまでいい感じで来れたんですけど、やっぱり、大失敗なしにアルバム1枚作るってことはありえないですね。まあまあ、ファーストアルバムのボーイフットでも、まあ2回ぐらいこういうその曲1から作り直しの大失敗を2曲ほどやってるんですけどね。いやー、ちょっと今、ショックです。まあショックですけど、まあもう対策はしっかり練ったんで、こっから切り替えてまたやり直していこうかなって思ってる今なんですけど、まあ何が原因だったかっていうとですね、僕、まあ、その普段、ライブハウス神戸16ビットで、ブッキングマネージャーをやってまして、それでその、スタッフ目線から見て、その他のミュージシャンを見るじゃないですか。で、他のミュージシャン見ていても、同じことをやらかしてるミュージシャン、まあ、たまにいるんですけど、理想を追い求めすぎましたね。理想を追い求めすぎて、まあ、できもせんことというよりかは、まあ、横井圭には合ってないというか、そうですね、自分に合ってないことやできもせんことを詰め込みすぎた音源になったなって思って、もうちょっとその自分らしさとか、自分のできることは何なのかっていうことを見極めるっていうのが、ちょっと抜けていた曲になりましたね。でもまあ僕ももうまあ34歳になって、それを自覚できるようになったというのはちょっと一個自分で成長ちゃうかなって思ってるとこなんですよね。まあこれはちょっと他人事で申し訳ないんですけど、やっぱりそのスタッフしてても理想を追い求めすぎた結果、全く自分に向いてない、全く自分に向いてなかったり、自分ができる範疇を超えていたりすることをやろうとして、もうぐちゃぐちゃになっていくミュージシャンって、まあたまにいるんですけど、まあ僕もそれやなって思いましたが、まあまあそれを自覚できるようになったというのは随分成長ちゃうかなって、なんか自分で自分に言いたい感じですね。もちろんこういうミスは僕、まあ若い頃はしょっちゅうやってたんですけど、もうええ年になってこんなことはしないだろうと思ったんですけど、やらかしてしまいましたね。そんなわけで、まあ身の丈に合ったことをするっていう、そんなこじんまりした意味じゃないんですけど、もうちょっとその横井圭とは何たるかみたいなことを考えた、レコーディングをしんとあかんなみたいなことを考えた今日だったんですけど、まあその今日大失敗した曲ではないんですけど、横井圭、4月29日におとがめフェスさんのコンピレーションアルバムから変化球勝負をリリースしてますけど、まあ以前の放送でこの変化球勝負もシンプルに仕上げたバージョンをおとがめフェスさんの方に提出させていただきまして、それで音源にしたと言っていまして、セカンドアルバムの方ではもうちょっと豪華にするし、まあその豪華にしたバージョンもあるって言ってたんですけど、やっぱりおとがめフェスさんのそのシンプルバージョンの方がいいなってこともちょっと前言ってたじゃないですか。まあそれもですね、今冷静に考えてみて、その豪華にアレンジしたバージョンってのをまた作ろうとしてたんですけど、これ失敗するぞ、失敗する臭いぞって今ちょっと思えてきましたね。変化球勝負も実はもう2回ぐらい大失敗して、3回目の録音でおとがめフェスさんのバージョンが完成して、それなんでかっていうと、豪華にしようとしすぎてこけたっていう失敗を2回やってるんですよね。で、その失敗を経てシンプルなアレンジにしたおとがめフェスさんのコンピレーションアルバムバージョンの変化球勝負を作って、よしよしこれでいいんだってなったのに、僕はまたそれをまた豪華にしようとして、まあ作りかけですけど、その豪華にしてるバージョンもあるんですけどね。これもやめて、まあ 大高めフェスさんのバージョンのまんまで変化球勝負もセカンドアルバムに入れようかなって思うんですけど、まあ、もしかしたらですね、仕上げのマスタリングなんかを笹山さんに依頼する予定なんですけど、やっぱりアルバムって他の曲とかと合わせて、その最後の音質調整とかもするんで、そういう最後の仕上げが、大高めフェスさんとは異なるっていう風な感じになるかもしれないですし、まあ、ちょっとそれはどうなるかはもう発売まで待っててほしいなってことを言いつつ、それでは4月29日に、大高めフェスさんの、大高めフェス2017クロスのコンピレーションアルバムに収録してもらいました変化球勝負を今日もかけようと思います。まだ購入されてない方は、これダウンロード販売しますんで、ダウンロードで販売しますんで、ぜひ、ダウンロード購入よろしくお願いします。それでは横受けで変化球勝負。
渾身の変化球勝負だ。綺麗事ばかり掲げる社会の勝者になってみせるぜ。せこいやつほどに声を荒げて直球勝負をねだるが、無くそうな顔してタイミング測る、ちっぽけな懐をめがけて投げ込むのさ。腕だけ振ってチェンジアップ、力をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね。小手先だけでスローカーブ、目線をそらすスローカーブ、お前の美談にされてたまるか。夢を諦めたやつほど夢を語る社会に飽き飽きだ。嘘を覚えた白状ものほど直球勝負を叫ぶが、真面目な目をして癖を探ってる、ぼけない刻まに投げ込んでやるのさ。
しゃべ。それでは今日の話題なんですけど、横井圭は34歳にして人生でまだ未経験なことが結構多いんですよ。それを、まあ、それについてをしゃべっていこうと思うんですけど、まずですね、横井圭34歳にしてまだ一度も宅配ピザを注文したことが、自分ではですよ、自分で注文したことがないんですよ。滋賀の実家にはですね、今あるんかな、今もしかしたらあるかもしれませんけど、宅配ピザ屋なんてちょっとまあ田舎すぎてなかったんですよね。お寿司屋さんは確かあったかな、今あるってなんか聞いてますね、あるんですけどね。で、まあまあ、その、宅配ピザとか、まあ、宅配のお寿司なんかは、まあ僕どっちも好きなんで、お正月とかに親戚の家に遊びに行くと、まあその僕の親戚ですけど、おじいちゃんおばあちゃんと、おばさん家族が一緒に住んでるんで、まあまあそこで頼んでもらったりして、やったーってなってるんですけど、自分ではないんですよね。でね、だから、いつかこの喋る横井か、もしくはその YouTube の動く横井で、横井系人生初の宅配ピザなんてもうやってみたいなと思いつつ、まだやってないんですけど、まあそれをする際には講師の先生を呼ぼうと思うんですよね。その講師の先生は誰かというと、畑崎陽平くん。ね、畑崎くんね、今確か西宮住んでるんですかね。まあ西宮住んでて、風邪ひいて動けない日は、なんか宅配ピザとか、お金あるときはなんか宅配寿司を頼んだぜみたいなことをツイッターに書いてるんで、お、もうこれは講師にうってつけやって思うんですけどね。 いやー、だって宅配ピザ、まあお寿司はなんとなく予想できるじゃないですか。まあ欲しいネタ歌論でこれお願いしますみたいな感じで言えばいいですけど、まあ宅配ピザ、まあなんかそのいろんな味というか種類あるじゃないですか。まあそのいろんな種類頼んでトッピングもつけて、なおかつほらピザの耳にチーズ入れますか入れませんかってなんかあるじゃないですか。なんか端っこの方に。どうでもいいような気がするんですけど、でもなんか美味しそうですよね。なんか耳にチーズ挟むとか、ね、それでなんか30分以内に届かなかったらなんか割引とかなんか、いろいろなんかややこしいのあるじゃないですか。そんなん、やったことないですし、できるかなってすごい不安なんですけど、まあいつか畑崎陽平くんにこの16ビットに、まあその自由に使える日とか一応あるんで、ちょっと貸してもらってる日あるんで僕、レコーディングとかで、まあその日に読んで、畑崎陽平くんにレクチャーしてもらいながら、人生初の宅配ピザってことをいつかやってみたいなと思っています。あと、まあまあ今日、本気で喋りたかったんが、もう一個で、よく行け、野球好きじゃないですか。で、野球好きで、もちろん生で観戦しに行くこともあるんですよ。もちろん甲子園球場にも行けますし、学生時代は大阪ドームの近所住んでたんで、大阪ドームにも試合見に行ったりしてましたし、あと、もう今ないですけど、広島市民球場にも行ったことがあるんですよね。あと、他どこ行ったかな？まあまあ、他にもまあちょっといろいろ球場、これぐらいですね。まあ甲子園大阪ドーム、広島市民球場ぐらいなんですけどね。まあ他の球場にも行ってみたいなと思うんですが、そんでもってですよ。よく行け、テレビ中継も、まあ、大リーグの方が多いですけどね。夜はやっぱり16ビットの仕事あるんで、夜のナイターはあんまり見れないんですけど、まあまあそれでもデーゲームとか、まあまあテレビでも野球見てるわけなんですけど、日本のプロ野球もそうですし、メジャーリーグ見ててもそうなんですけど、横井圭は、リアルタイムで、乱闘を見たことがないんです。リアルタイムっていうのは別に、球場行って生観戦してる時だけに限らないんですよ。テレビ中継を見てる時であっても、リアルタイムで生で乱闘を未だに見たことがないんです。野球ファンやのに。惜しかったことあるんですよ。どんな時かっていうと、これは中学生の時ですね。中学生の時に、巨人にガルベスっていうピッチャーがいたんですよ。そのガルベスっていうピッチャーが、まあ、まず、阪神の選手にぶつけて退場する時の乱闘も見てないですし、それからその審判の判定に、不服で審判に文句を言って退場するっていう試合もあったんですけど、どちらもその後に乱闘になってるんですよね。で、しかも、審判に、文句を言った試合では、最終的に審判にボールを投げつけるという事件まで発生してるんですけど、その二度にわたるそのガルベス含みの乱闘を、どっちもお風呂に入ってて、その瞬間見れていないんですよ。他にも、まあ他の試合でも乱闘が発生したというテレビ中継を、その日に見てたのに、乱闘が起こってる時だけ、まあお風呂入ってるとか、なんか飯食ってるとか、それで見てなかったっていう惜しいニアミス何回もやってますし、最も惜しかったのが、確かこれは2007年だと思います。2007年に僕は甲子園球場に阪神対ロッテの交流戦を、そうですね、今ぐらいの季節ですね、5月末ぐらいですね、交流戦なんで見に行ったんですけど、その試合ロッテ打線が爆発して、もう終盤までにもう十何対何歩で大差つけられたんですよ。だからもう帰りに阪神電車が混むの嫌やから、8回裏ぐらいでもう球場を後にして帰ろうとしたんですよ。てかもう変えちゃったんですよ。変えちゃったらですね、その試合の9回の表に、当時ロッテの藤田っていう、まあ、いいピッチャーなんですけどね、リリーフピッチャーがいるんですけど、藤田が、今阪神で監督してる金本の頭にボールをぶつけて、金本がうずくまって、結果大乱闘になったっていう試合、やったんですよ。それもですね、あとちょっと変えるのが遅かったら見れたのに、それも見れなかったっていう、ことがあったり、あとメジャーリーグ中継でもですよ。僕はテレビでメジャーリーグ中継もたまに朝見てるんですけど、乱闘があった試合 の乱闘が始まる前に見るのをやめたりとか、乱闘が起こった後にテレビつけたっていうこと、これ何回もあるんですよ。そんなわけで横井慶は、野球中継、プロ野球メジャーリーグで、リアルタイムで、テレビも含みですよ。テレビも含めても、リアルタイムで乱闘を見たことがない。ですよ。僕は人生でね、こんだけ野球好きで野球見てるんですけど、いつになったら生で乱闘を見れるのか。と言いましても、まあメジャーリーグは乱闘しょっちゅうありますけど、特に日本のプロ野球はもう乱闘がどんどん少なくなってきてて、まあやっぱりその代表戦とかあるようになって、やっぱり他のチームの選手とも仲良くなる選手が多くなってきたんで、それで乱闘ってのはあんまり起こりにくくなってしまったんで、見るチャンスはちょっと、過去よりかは低いんちゃうかなと思ってるんですけど、いつか横井慶生で乱闘が見れる日を、楽しみにしつつ、これからも野球を見ていこうかなと思っている最近でございます。まあ、それにしても話題変わりますけど、アメリカンフットボール？アメリカンフットボールの日大対関西大学のあのタックルはちょっとね、あれはまあ、すごいというか、まあ、悪質ですよね。あれは、ちょっとやりすぎやなと思うんですけど、アメリカの野球選手って、夏の間は野球してるけど、特に学生時代、冬の間はアメフトとか、サッカーとか、アイスホッケーとか、バスケやってる選手がいて、すごい選手なんかは、野球からも、そのバスケやアメフトからもドラフトにかかるっていう、そんなすごい選手いて、まあ、大体外国人選手、特にアメリカ人の選手は、アメフトもできるっていう野球選手結構多いんですよね。だから、そんな選手が血気盛んになって、乱闘を起こすっていうシーン、不謹慎ですけど、見てみたいですね。もちろん、日本プロ野球でもですね、外人選手が切れて乱闘するっていうシーン見てみたいですけど、メジャーリーグなんて、ほとんどの選手が、特にアメリカ人は、アメフトとかの経験者が乱闘してるんで、ちょっとそんなん見てみたいっすよね。ね。一言で申し訳ないですけどね。怪我したら大変ですけどね。まあ、そんなわけで、皆様は人生でまだ未経験のことはありますでしょうか。もしそんなんがあれば、お便りで教えてほしいんですけど、そうそう、なんと、喋るよ恋、次回が記念すべき第100回なんです。まあまあ、喋るよ恋、2013年から始めてまして、2013年の6月から始めたんですけど、その6月から、まあ、2013年末の半年間は、ナンバリングをつけずに更新してたんで、まあ厳密には100回じゃないんですけど、まあ一応ナンバリングを始めてから記念の100回になります。第50回の時にお便りを募集して、まあお便り、何通か来たんですけど、まあまあ今回はまあもうそんなんいいかなと思ってるんですけど、もしよければこの記念すべき第100回をお祝いしていただける方いらっしゃいましたら、ぜひお便りよろしくお願いします。メールアドレスはブログにも貼っていますが、 451kei@gmail.com となっております。こちらにメールをよろしくお願いします。そのメールアドレスを発表したついでに、まあ次回ライブがあるんで、ライブのお問い合わせもよろしくって言いたいところなんですけど、次回のライブがちょっとよく今決まってないんですよね。おそらく6月23日土曜日になるかと思うんですけど、まあ横井慶神戸16ビートでね、多分ライブする予定なんですけど、横井慶のブッキングは店長がやってるんで、ちょっと僕が自由に決めれないんで、でもおそらくまあ16ビートの情勢から言って6月23日土曜日じゃなかろうかと思ってますんで、まあそういった横井慶のライブのお問い合わせ、あ、それからですね、先ほどかけました変化球勝負の質問なんかもぜひよろしくお願いします。そんなわけで、次回第100回にまたお会いしましょう。おそらくまた来週更新すると思います。それでは今日はこの辺で、喋る横井でした。喋る横井。